現在はですね、2020年の、ですね、5月の24日の日曜日です。ですね、昨日だったか一昨日だったか。だから毎日新聞がこれ宣伝をつけたという言い方をしますが、毎日新聞がですね、毎日新聞独自の、世論調査というかですね、一応毎日新聞がですね、社会調査研究センターというところにですね、今のですね、安倍政権における支持率をですね、依頼したら 27% だった。だから安倍やめろ、安倍やめろ、安倍はやめなくてはいけないみたいなですね、論調を出してたんですが、同日即座にツイッターでですね、この社会調査研究センターといったら 何者なんですかということをですね、まあ全部出てましたね。今年のですね、今日は5月24日ですよ。4月の1日に、この社会調査研究センターというのは4月の1日にですね、設立した会社であってですね、資本金が300万円のただのベンチャー企業でありですね、社員が全部で3人です。そしてですね、おそらくはなんですが、これ全部毎日新聞の OB です。OB というか、天下りというか、で、私、この、さらにですね、平田さんという方がですね、役員なのかな？なんか3人のうちの1人の平田さんという方が、この社会なんとか研究所の社員という言い方をしますけれども、この間ほら、ツイッターなんかにおいてですね、検察庁法改正案に抗議しますという、なんかね、ハッシュタグツイートが山ほど出たでしょ？これをですね、なんか仲介していたというかですね、リツイートをしまくっていた人です。これもですね、基本的には、ほんの少しのツイートに関してリツイートしまくるという機械的なやり方でですね、500万人だったかな。なんか500万ツイートがあったとか、どうしたこうした。まあ偽造したということもあなたはもうとっくにご存知ですけれども、スパムを拡散したわけです。この社会調査研究員研究部長なんですが。なんかね、右とか左をですね、考えてもね、どっちを取ろうが、それはね、正義とか悪とか政治思想とか LGBT ですか、ホモとかレズとかオカマとか何でもいいんですけど、これ全部趣味なんで、趣味、娯楽、快楽なんで、こういうものをですね、人類にとって一番大事なものとしてですね、前に押し出して、それを観測している人間に対してこれが大事だから、だから俺に金をよこせというふうなことを仕掛けるような詐欺師たちは、これからにおいてはですね、人類の社会から完全に放逐されなくてはいけないというのは私の考えです。はっきり言うけど。あなたはですね、どうせ何も信じませんが、まあまあね、俺いつも言ってるけどね、陥没現象がどうのこうのって言ったって誰も信じないからね。まあ、信じないけど一応勝手に人ごと言ってきます。一応ですね、今年ぐらいの予定だったんですけれども、東京オリンピック五輪がですね、滞りなく開かれるというふうな流れになっていた場合においては、おそらく今年なんですよ。今年そのですね、まず東京の湾岸ベイエリアがですね、一夜にして沈んでなくなるというですね、陥没現象と言われるものが予定されており、それを目撃したその瞬間、その後からですね、日本全国におけるですね、人工鉱物変ねえかですね、人工建造物が多い都市部においてですね、それらの陥没現象、まあだから深さにしたらですね、20メートルとか30メートル、100メートルとかそれぐらいの場合もありますが、少なくとも人類が経験したことのないサイズでの、まあドッカンと落ち込む、地面がね、そういうようなことが一応予定はされてました。証拠出せと言われても出せないので、まあ一応ゲームの設定としてあなたは聞いてください。で、今、武漢肺炎あるでしょ？武漢肺炎においてですね、一応ね、あれも、まああれパンデミックではあるけど、人死んでないから、こんなもん全然パンデミックでも何でもないんですが、うん、一応ね、私これ、次は来年というか今年の秋ぐらいから本格的なものが始める、来年もっとひどくなるだろうなということを、昨日私管理人に簡単に説明しました。交差面接だったっけ？ああ、交差免疫か。こんなこと言ったでしょ？日本人、というかアジア人が持っているであろう交差免疫がおそらくその、秋、冬に入る前になくなっちゃうんですよ。だいたい1年か1年半ぐらいしかだいたい持たんそうです。ほぼインフルエンザのそれじゃないかなと思うんだけど。うん。それ切れた後にですね、武漢肺炎のですね、ウイルスというのは今も空気中にですね、水中に土壌にうようよいますので、もちろん変異するでしょうね。してるでしょ？今中国のですね、東北部、吉林省とか遼寧省とか、黒竜江省もかな、こういうところ今山ほど流行ってますが、多分中国政府とてつもなく悪しますよ。なんでとてつもなくて言い切れるかというと、患者の実数がですね、2人だとか3人発生したとか言いながら、隔離している人間の数が8000人だとか9000人だからです。2人とか3人しかですね、発生しないのに8000人、9000人の隔離っておかしいだろう。まあだからもっと多いんでしょうね。まあ昨日なんかもちらりと言いましたけど、中国国内でですね、新規の患者の発生数ゼロだったそうです。鼻で笑っちゃうよ。舐めてんのかお前ら。まあいろんな意味で、ムカつくことこの上ないですが。嘘つ、この人の命に関わるような出来事に関して、 嘘をつき続けるような勢力というのは、これ邪悪です。すげえと私の判定においては。生きていちゃ、もうなんかアニメの主人公、お前みたいなやつは生きていちゃいけないんだみたいな。まあでもそんなこと言ってて実際そう、じゃあ何かできるのって言ったら何もできませんが。しかしですね、中国の内部におけるその、例えばですね、今起きている武漢肺炎の動きにおいても、これはおそらく中国の中で変異したものだろうなというふうに私は疑っております。私昨日 V 型とですね、S 型と G 型だったかな。なんか、で3種類あると言いました。一番最初に武漢で発見されたものがおそらく、V 型。で、欧州とですね、米国に流行ってるのが G 型。S 型って何なんですか ?S 型がとりあえずですね、武漢で最初に発生したやつが、さらに中国の内部で変異したやつを S 型って呼んでんのかなと思うんですが、まあ、ちょっと詳しくわかんないですよ。私は L 型、単純に L 型と S 型と思ってましたから、ロングとショートなんですけど、単純に。まあ、これも置いといて。だからね、その日本国内における武漢肺炎のウイルスに関しても、これから変異はします。しないわけがない。そもそも元々が変異しやすい、変身しやすいウイルスなんだから、コロナっていうのは。で、なんで私武漢肺炎、武漢って言ってるかというと、基本的にはこのやっぱ中国がですね、責任を持たなくてはいけないようなウイルスであったにもかかわらず、彼らは、徹底的に隠蔽工作と買い占め工作をやった。だからどこから出たのかっていうことのですね、心眼論争的な、源論争的なことはですね、もうどうでもいい段階なんですよ。事実として証拠がたっぷりある状態としてですね、彼らが隠蔽工作をし、買い占め工作をしたということはですね、事実なわけで。中国共産党がですね、今なんでわーわーわーわーやっていくかというとですね、時間を引き延ばして、まずこれらの事実を人々の頭の隅から消し去ろうという時間を稼いでいるということと、時間を稼げば彼らは人民解放軍がですね、生物兵器の研究部隊が今ワクチン作ってますが、開発してますが、これを成功すればですね、世界に先駆けて真っ先にこのワクチンをですね、全世界に提供し、そしてですね、中国の言うことを聞かなければですね、このワクチンをやらないということの大きな、まあ、脅しの道具として使うためにやっております。しかし、前回言いましたが、ワクチンというのは普通に考えて、だいたい10年ぐらいかかるんですよ。10年、15年とか。まあ、だいたい10年。どんなに早くても4、5年なんですよ。ただ一例しかないんですよ。オタフク風邪だったかな、ワクチンは。その開発で4年というのが記録で事実として残ってるわけなんですが、一般には10年、15年なんですよ。基本的にこれノーベル賞級のもんなんですって。このワクチンの、新規ワクチンの開発の成功というのは。それをですね、今回その、なんだ、数ヶ月でやろうっちゅうんでしょ？ちょっとどうかなと思うけどね。ワクチンもどき的なものができるということと、もう一つ、ワクチン打ってですね、病状が悪化するという事例も本当にあるようなので、余計悪くなるんですよ。余計伝染性のですね、強いバイ菌が体の中でですね、生産されて、宿主、その人死んじゃって、周りにそのもっと強烈なバイ菌をですね、拡散するというふうな、こういう事例もどうやらあるんですよ。なんかね、自民解放軍の生物兵器部隊というのはですね、効率よくですね、人間を殺すのに、あいつらだろ、天然痘とか今でも思ってんの。私はそういうふうに見てますが。まあ、今これも置いときましょう。あんまり何でも置いたらあかんのだが。ということでですね、話がね、どこまで行っちゃったかな。まあ、安倍政権がどうしたこうした。ここまで戻しましょうか。とりあえず、この左翼的な人たちはですね、その自分の思想、心情において左翼的なものをですね、何が左翼的なものなのか、私、ようわからんのだけど、彼らの言ってる左翼的なものっていうのは。いわゆるマルクス・レーニン主義なんでしょ。で、マルクス・レーニン主義のですね、言ってる言葉と彼らのですね、主張してる言葉、だいぶなんか乖離してんじゃねえかなと、個人的には思うんですよ。で、それをね、昔ね、なんかでね、私、討論ではないんだけどね、なんかの本読んだんですよ。で、その時にね、日本の社会主義リベラリスト勢力と、リベラル勢力というのはですね、日本独自で発展した社会主義思想的なものをベースにしているんだ。で、ここでですね、何があったのかな、こういう言葉だったかな、農本主義でいいんですか、まあ、私があなたに聞いてもしょうがないんだけど、農本主義なんてそんなもんあったっけな。まあ、なんか日本独自でですね、マルクス・レーニンのその言葉をですね、勝手に改良した学派が2つ3つあったそうです。私は赤い人たち知らないので、大学のキャンパスの中において赤い人たちもなんかいたらしいですね。あと、だから、朝鮮とですね、繋がってですね、まあ、統一教会なんでしょうけど、なんか、英語だとか、映画だとか、いいのつくようなんですね。ここがいい、なんで、まあ、これも象徴的なんですが、なんかそういう活動をしていらっしゃる方々、よくおられました。今でもいますね。なんだっけ。自主。今はですね、統一だとかそういうことは使いません。自主です。 キャンパスにおいて自主という言葉はですね、あの乱れ飛ぶような領域があったり、そいつら大抵なんちゃら協会だ、もうなんちゃら協会と言ってますが、もうそこに仕事をもらってるようなですね、元社会党系のですね、落選議員というか、あの民主党に乗り換えることを拒否されたような老いぼれの議員たちがですね、それにですね、つながってですね、なんだろうな、月給を稼いでいるとか、そういうことをしております。地方大学はやばいですね、一般に。人間の数が減ってますから、あの学生の数含めて。そういう工作員がやっぱり入りやすいんでしょうね。教授だとか、まあ実際学内に入らなくても、何らかの講習会に呼ばれたですね、ゲスト教授みたいな形で入り込むんでしょうね。なんでそんなとこ行くんかな。あの、自分で何かを表現したいというふうなことを、自らの心の内に持ってる人っていうのは、あんまり他人と関わってる余裕なんてないと思うんですけどね。私自身そうなんですよ。私、何が一番欲しいかって言ったらお金じゃないんですよ。いや、お金欲しいけど、何よりも自分の時間が欲しいんですよ。とにかく。ところが、全くないんですよ、本当に。もう死ぬ思いで時間作ってるっていう言い方です。この喋ってるのにしても。筋トレしながら喋ったりすることも本当にあります。だからね、他の人って人生ね、人の批判してもね、仕方ないけどね。何を思って毎日を生きてるのかなと。こういうことを思わないではないです。自分の好きなことをですね、突き詰めるということをやろうとすれば、そしてやり続ければ、というか、まあ、その入り口に入った段階でもいいんですけど、他のものなんかに構ってる暇ないですよ。本当にそう思うけどね。ましてや、この政治思想だとかですね、誰かが悪いだとか、なんか、言ってるでしょ、天皇制がどうだとか。この天皇制が悪いって言ってる人はですね、徳が悪いって絶対はないんですよ。ここにあなたは気づかなくてはいけない。日本のですね、あの統治支配体制において天皇制度よりもおそらく徳川の支配体制の方がよほど悪辣だったと私は思っております。あの江戸幕府につながるような各種官僚の方々がですね、町のいわゆるその時の町の豪商、つまり大金持ちたちをどれだけ騙して金を踏み倒して無実の罪を着せて殺していったかということの文献をあなたは読んだことがないはずです。こういうのの民間文献というのはですね、一般書籍流通にはおそらく何らかの力が働いているか売れないというふうに判断させられているのか、そこはわからないのだけれども、日本に言ってないんですよ、あんまり。本当に言ってないですね。あの、普通の人に紹介する形の文章においては、左側の人たち、とにかく徳川がどん、だから結局その左側の人たちの背景には何がいるのかということはよくわかります。うん。だから徳川というのはね、その譜代大名というのはね、革命によって皆殺しにされなかったんですよ。これが一番大事なところです。あの、血脈を、血統を断絶させられず生き残ってしまったので、そして彼らは潜在意識として自分たちの持っている既得権益としての何もしないでも豊かな暮らしをし続けていられるということを奪われたんだという激しい嫉妬を持ちながら、今日まで生きているような人間の器です。私はこのように定義しております。だから非常に醜い、卑しい、そして薄汚く邪悪である。こういうものをですね、心の中に非常に強く隠し持ってる人たちです。これ意見、私も勝手に決めます。あなたの同意なんか求めてないです。それはですね、彼らが、まだ勢力を保っているような地域における、それを支えるような人々と、あいつらね、まだ殿様とか言ってんですよ。殴り倒したろと思う。いつまで奴隷やってんの、お前。と思うんですけど、私はですね、カーストを自ら求めるような人たちというのは、それは本当に存在の生きてる価値ないと、生きてる資格ないと思ってます。もう価値よりも生きてる価値がないよりもさらに数段ひどい言葉を使います。生きてる資格ねえよ、そんなやつ。自ら奴隷になろうなんちゅうのはよ。ということも思うんだけど、まあそういう人たちは殿さんとか言ってるんですよ。で、こういう連中がね、金持ってないんだったらまだ許してやってもいいんだけど、金持ってて現実の日本政治にコントロールをしているという現実があります。これがね、私には許せないと言ってもどうにもならんけれども、許せないからあなたに伝えてるわけです。あなたに伝えたところで何にも変わらんけど。トヨタのですね、シンボルマークが一体何を表してるのか、あなたは知ってるのかというふうなことも今言いますが、まあこれ証拠なしなんで言いません。まあ徳が、言いそうになったけどいいや。ということで。まあでもトヨタ商工かあの辺の愛知のですね、企業系においては、いわゆる徳川のですね、関連の方々の金が株式購入の形でですね、まあ入ってないわけがないと、それだけは言っておきます。まあいいや。 なんでまあいいかって言ったら、これらの人も、まあ死んでるからですよ。うん。いきなり、ドンと、勝手にまた証拠なし言ってきますが、俺だって人のことじゃないよ。ということなんで、うん、まあいろいろなですね。おそらく来年がもっとひどいんですよ。2021年だから、この21ということのですね、この隠されたものもですね、まあ時間あったらいつか言います。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。